でもまあ普通の OL さんとかが普通に会社帰りに登録見にできて、あ、まあ、とりあえず
あ、ちょっとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。普通の OL さんとかも、あ、なんかこの時期に可愛いとか言って酔っ払って、うん、ちょっとこれ着てもいいですかとか言って自主的に休止とかやって
る。そしたら普通の絵じゃないんじゃないの。
結構いや分かんないですけど、まあ、一見普通な感じがするんですけど、うん、そういう感じでバーッと勝手になったりも結構したりする。でもね、こっち側にいる男たちはうおーってなるじゃないですか。
僕今日はあの江ノ島に取材に来たんですよ、はい、もうちょっと終わったところでしょ、お盆も終わって。そこはもう行けないんじゃないかっていうぐらい裸に近い人がいっぱいこういましたね。やっぱり江ノ島っていうのは近いからかね、他ではと違う。こう
え、それ何屋さんの、
え、
何屋さんの、
普通に
全体
の海岸が
このお店のような状態になってるというか、なんかもうもう見えてるんじゃないかっていうの、透けてるんじゃないかっていうのは、それは水に入るものじゃないんじゃないかっていうので来て入ってるような人がいたり、なんかすごい若いですよ。それは若いしかいないですよ。俺なんかもうなんで来たのっていう感じになりそうなんかね。いや、
何の取材？
いや、あのね、漫画の取材なんだけど、ちょっとそれ使えるかなと思って。で使うか使わないかまだ分かんない。もう終わっちゃうから夏
は。終わっちゃうからね。一応その MC 的な番組っぽい感じで、あ、一応軽く、ね、うん、手で先週の月ちゃんの紹介で、
うん、
一応紹介してください。
あっちから、
はい、
はい、で先週先週お邪魔しました。初金の紹介する方は、はい、漫画家の久住正幸さんです。
イエーイ、
おめでとうございます。イエーイ、もうなんというか、あのびっくりしたところに連れてこられましたけどね。あの初木さんと2人でこう、はい、ここ探してるときはラブホテルに入るの迷うっていう2人っていう感じになりましたね。あの久しぶりにこの周りを見て降格させていただきましたね。なんか
ちょっといいですよね、
うん、
普段はやっぱりあのどちらの方が多いんですか、いるところとしては。
いや、僕はあの吉祥寺なんで。
ですよね、
うん、だからこっち来ること本当になくなりましたね、久しぶりに。俺ね、でも新宿この近くの歌舞伎町のバッティングセンターってあるでしょ、
はい、
あそこにね、20代の時に男2人ですっげー飲んで、うん、あそこに行って、でホームランあの30本ぐらい打つんだよね、うん、20発かな、
20発ぐらい、
19発19空振り1ホームランでやった、
すごい、
すごい、すごい、ベロンベロンで
持ってます、ね、
それでなんか靴下をもらった。野球用のソックスっていらない、もう全然いらない。ホームランでしょうね、ソックスでしたその時。
ストッキングよりいいかもしれない、
うん、
あの厚手のね、野球用。
それもうベロベロだったから覚えてなくて、で次の日の午後になってなんか仕事の途中にカバン開けたら、あれ何これって靴下が入って、
あ、覚えてない、
覚えてなくて、あ、ホームラン
ホームラン打ったのなんかだ。
でも久しぶりでしたね、この、なんか
そうですよね、
うん、
こういう
ガイ
ヤングギャルと一緒に、
ヤングギャルと一緒に、
ヤングギャルでもない、
え、お友達関係としてはどういうこと、長いんですか、付き合いは。
そうですね、何年
前、2年前ぐらい、あ、そうだね、僕のあの漫画を DVD に映像にした中学生日記っていうのに
出た、はいはいはいはい、
ああ、そこそこそこ
そこ、そうそう
そう、それを、そうですね、撮った後の流れ的にこう、じゃあちょっと原作久住さんになんか絡めないだろうかっていう、
うん
うん
うん、
軽く言ったのが本当になりだしちゃって。
でも本当なんか、それこそ漫画家で DJ みたいになった時見に来てくれたりなって、
はいはいはいはい、
ね、あの時は最初になった、
ね、そうです
ね、あの下北でね、漫画家ばっかりで江口久志さんとか、はい、鳥美紀さんとか、
はい、僕
とか、
はいはい、
山本
直樹
さんとかでみんなであの友達なんだけど、はい、DJ みたいにやるんですよ、はい、CD の でみんなうまいのすごい面白いもんね。僕はそれこそ面白いうまいっていうかね、みんな自分漫画家っていうのは大体いつもほら書きながらさ、孤独だから、はい、聞いてるからね、いろんなもんね、
情報がいっぱい、
そうそうそう、でだからそのそれを書けてね、そこに誰の紹介できたの？
あれはみっちゃん
だよね。ああ大林監督の、あじゃないか、
あ
みっちゃんだ、
みっちゃんね、
芝居の見に来てる人 の
うちの劇団のすごいファンのお客さん、
大ファンの人、それでね来て、それであなんだ三鷹に住んでるって言ったから、うん、あ三鷹かって言ってね、
三鷹といえばやっぱりね、
三鷹といえば
僕はもう江口ですよね。あ中華そば江口もちゃんと、
そうなんですか、
もう先週も
先週語って
ます、あ本当に
そうそうそう、でだからそっから繋がってるんですよ、何のことですかって言ったら三鷹っつうから、三鷹といえば江口ですよねっつって、堤、うん、さんのって方が本を出してるんですけどってずっと熱く語ったら、じゃあ
進めていきます、
進めていきます、知ってんのみたいな、
そういう流れ、あそれは素晴らしい、江口つながりとは、
まずチャーシューを頼めとか言う、
チャーシュー盛りね、
俺この間すごい、いつも一緒に行く友達いるんだけど、そいつからメールが来てすごいもの見ましたっていうメールだったの、江口に久しぶりに行ったら、そのガダイのでかい男がいて、 それがビールを3本と小瓶を1本置いて、そこのとこにあのチャーシューの皿がこう4枚ぐらい並んでて、それでラーメン食ってるんだって、それでその横に行って、まあ、ラーメンビール頼んでラーメン頼んだけど、おいしょおいしょって言ったら4000円出口で4000円ってさ、450円だよラーメン、そこで4000円ってすごいよ、ものすごい、それでその友達はなんかものすごい頭の中でどうやったら4000っていうのになるだろうっていうのをね、ずっとこう考え続けて、最後こう弾き出して、こうやってこうやってこうやって大盛りのラーメン食べれば4000円になる、
ぴったりになるメニューを考えるわけです
よ、4000円にぴったりになってたわけですね、
数は違いますね、
いやいやいやいやいや、え、なんで江口は、
江口はだから僕本当に、うん、その友達ん家に、うん、その中華そば江口があって、うんうん、まあ、ちょっと気になって、うん、でその遊びに行くたびにこうずっと読んでて、で面白くなっちゃって、もうちょっと貸してとか言って、もう全部読んじゃって、でこれは行かねばと思って、で行ったら、うん、もう期待をもうかなり膨らまして行ったんですよ、ね、もうすごいもうパンパンで行って、うん、でまあちゃんと、まあ、チャーシュー盛りとビールから行けみたいな書いてあったなみたいな、
行けとは書いてないけど、僕らは行くと
行くと行く、そのちゃんと教え通りまず行って、うんうんうん、で、まあ、中華そば食って、うん、でまあ、まあ、見た目的にちょっとまあガーンとは来たんですけど、
それは変だよね、
この麺なんだみたいな、
紙
そば
だ
なみたいな、
ね、
ちょっとそばみたいな色じゃないですか、
ねね、
なんだと思って一口食って、いや別に普通だなと思ったんですよ、うん、別に普通かなと思って、うん、でだんだん半分ぐらい食ってきて、だんだんね、
異常だな
って思ってきたんですよ、でなんかちょっとぼーっとしてきたなみたいな感じで、なんか何入ってんだこれ、全部食い終わったらなんかちょっと変な、 なんかトリップ感みたいな、
うっそー、
いや
酔っ払ったんだよ
かもしんないですけど、なんか綺麗にね連れてってもらえた感じがしたんですね。あ、ここに真髄があるんだ
と。でもあのとにかくファーストインパクトじゃないんだよね。
そうですね。ファーストインパクトじゃない
です。ないん
だよ、最初のインパクトじゃないですね。一口目の。やっぱ全部食い終わってなんかこう満たされる。
そうだよね。
ね、ありますよね。
そう。で今のラーメン屋って全部ファーストインパクトに勝負してんじゃん。豚骨の何これみたいな。
そうですね。
もう全部今の若者のあのバンダナ系っていうか、うん、あの。ものすごい T シャツ黒で揃えてる系っていうか、あれはみんなさ一口目に驚かせるためのなんか
段取りをしてる
って、うん、2日ぐらい寝かしたなんとかのどうのこうのとかやってんでしょ、あれほんと一口目はいいんだけど、だ最後はもう飽きちゃうんだよ ね、おじさんは
半分ぐらい食ったらね、
おじさんはもう大演説を聞いた感じになってきちゃって、もう食ったりもう 講演会を聞いたような感じになっちゃって、
いやぜひあの本を読んでほしいですね。もう江口への愛情がもう本当に伝わる本なんですよ。すごい、
あの、ね、ありがとうございます。
メニューの一つ一つのね、そのチャーシュー盛りがね、今ちょっと変わってますけど、チャーシュー盛りだったんですよ最初から。チャーシューって書いてあった。
ビールっていうか、ビールの伸ばす棒が異常に細いんだよ。
異常に細いんだ。そういう細かい
ビールがね、ビっていうね、うん、ビールっていう感じなんだよね。
そうなんですよ。そういうのがもう全部書いてあって、
あれ元々は違う題名だったんですか。
近くへ行きたいっていうやつ、ね、伊藤石川さんがつけたんだ、ね、いやそうなんですよ。そうは江口行ってくれたの嬉しいですね。
そうなんですよ。だから、うん、あの感覚は何だったんだろう、ね、うん、でやっぱりこう幻かその時のたまたまのね、うん、あれなのかと思ってもう一回確かめに行ったら、1週間後ぐらいに またなったんですよ。おじゃあこれはもう言っていいことにしよう。そこはちゃんと言うようにしてる。誰か伝えないと。
伝えなくてもいいけどさ。
まあ伝えなくていいですよね。でもまあなんかほらいろいろね、うん、ラーメンの話っていろいろなるじゃないですか、うんうん、でもあそこちょっと一回行ってみてって、うん、言いたいですよね、ちょっと、
うん、いや俺はあんまり進めないのね、変わってるから、うん、だから俺すごい三鷹でね、それを読んだ若者がいて、それが、すみさん、あれ何ですかって言うんだ、もうめちゃくちゃ薄いじゃないですかみたいな、変な麺じゃないですかとか言うから、そんな美味しくないって言ってんじゃん、言って書いてんじゃんって言ってんのに、もうめちゃくちゃ薄いですよとか言って、やっぱ若者にやっぱダメなんだな。
美味しくないですかね、あれ。美味しい、僕は美味しい。
だから俺は大体何でもそうなんだけど、俺は美味しいよっていう、うん、俺は面白いよなんだ、
うん、まあそう
ですよね、うん、俺すごい仲いいので三浦純っていうのがいるんだけど、はいはい、三浦は俺が美味しいことみんな分かるよっていうのがものすごい強い人なの。
そうです、
俺が美味しいことって実は世の中で絶対正しいんだからみんな分かれよっていう、見苦しいほど分かってほしいっていうね、それは彼なんだよね。で俺は本当そっちはすごい違って、俺は好きなんだけどみんなはどうかっていうのが、まず大事な写真あって、で泉さんっていうのは知って、
はい、わかります。僕ダンドリ君のコンビですよね。
そうそうですね、はい、で泉君っていうのは僕泉君を呼んでもいいですか次。
あ、ぜひぜひ。すごいすごい。それいいですか。
泉君っていうのはものすごい面白い人で、はい、あの人はなんかこう段取りなんですよ、あの人が、はい、あの人が段取りの人、はい、
あーなるほど。
もう段取りさえ良ければまずくてもいいっていうぐらいのね食べる段取りが良ければまずくてもいいぐらいの、なんか食べた後のタバコがうまいために食べるぐらいの人なんだよね。で その食べるのはどうなのって言うと、いやそれ何でもいいんだよとかいうぐらいのなんか段取りストなの。それでだからあの人はちょっと三浦君経営のタイプで、だから段取りがすごいってみんなでこう立ててると、うんうん、だからねみんな俺のように生きれば幸せになるんだよなんないと思う、なんないで絶対なんないと思う、それはなんないんだそういう人なの。俺とものすごい違う、ものすごい違うんで、
こう一緒に仕事されてるじゃないですか、うん、そういうね、うん、ダンドリストの方とね、うん、で結構イラつかれたりする部分ってあるんですか。
あ、向こうが俺にイラつくね。
そう、
ダンドリがない、
段取りがないに対してね、
うん、ものすごい
いちいちケチつける、細かいとこまで来ます、ね、
来ます細かいとこに、いや細かいとこに来ない、大きいところに来る。なんでできないんだよとか、もうその原作ができない、もうものすごい怖い。もう書かないからね、やめますもう書きませんとか電話で言われて怖いの。もうでもそれたまにだけどね怖いの、消えるんだ時々。
俺もでも段取り君読んでた。
本当、
読んでました。
じゃあこうエラが張ってて、
そうです、ね、
段取り君ですよ、泉君っていうのが、泉君がエラが張ってる。
あ、そうなんだ
そのまま
そのまま
漫画家ね、たまに来てくれるんですけどね。ああ、そうなの。さっきあの山本直樹さんも一回来て。
あ、本当に。
はい。へえ。山本直樹さんの娘さんが一緒のイベントで、うん、あの大人フェスっていうのがあって、まあ、その時に一緒だったんで。
本当、娘さん知ってるよ。
娘さん、はい。う
ん、あの何度も一緒に飲んでる。真面目なのね。
ね、当時まだ未成年だったんで、うん、19歳だったんで、うん、でなんかその。そのフェスの時に一緒だった女の子と、うん、何人かで来て、うん、で多分心配だったんでしょうね、うん、ええとこだったんで、うん、お父さんわざわざ来て、
あ、うん、真面目だもん娘さん、うん、
なんか真面目そうなね、うん、
山本直樹がお父さんってどういう感じとか言って言ってさで、いや、ちっちゃい時からお父さんはほら自分自宅に仕事場があったから、うん、部屋に入るとエッチい絵がいっぱいあって、うん、いっぱいあってね、あんさんって真面目な人だからね、だから、
う
ん、
そうですね、全然、
いや、もう本当にすくすくといい、だって茶道部だよ、茶道部、国学院の茶道部入るかね今どきそれで飲み会でさ、でこの間すごい、いいのかな、この話って、まあ、これはカットしてもいいんだけど、その、あの、まあ、
編集しない、ああそ
う彼氏と別れちゃってっていうので落ち込んでるから飲み会に連れてきてもいいっていうから、いいなって言って、でみんな飲み会があって、あのさんと俺とか、あの娘さんとかもいて、どうなのとか言ったら、いや、同じ茶道部の男子と付き合って
て、茶道部の男子すごいですね、
茶道部の男子ってどうよってなるよね
どういう付き合いなの、
1年付き合って別れたんだけども、同じ茶道部だからやっぱ同じとこにいるからちょっとやりにくいみたいな話で、そうなんだっつって、だからね、で1年付き合ってたんだよ、で女の子は、でも、やったんでしょとか言ったら、それはやってないんですって。それどういうことだよってみんなで、ヤンコハルキの娘
言わないんじゃないですか。
それは、中学生の付き合ってるだよね。うん、付き合ってるって言うんだけど、学校一緒に帰るだけだったりするじゃん、中学校って。それは、付き合ってるとは言わないんだろうっていう、告ったっていうのとあって、でいいよって言って学校一緒に帰るようになったのを付き合ってるとは言わないよね。
自転車で待ってて、
待ってて、
そういうパターンですよね。うん、家まで帰るパターン。
ねえ、俺やっぱ知り合いで中学の時にやっぱこうバスケット部の人と付き合ってて、その田舎だったんで、そのなんか帰り道の田んぼの横の草むらみたいなところで待ってんだって、ずーっと1時間半ぐらい。とそのつづ来てで一緒に帰るっていうだけを1年ぐらいやって、それ付き合ってるって思ってたんだけどデートにも行ってないんだって
そこだけ
そこだけで今考えるとあれは何だったんだろうっていう、
一応告白みたいなのそういう口約束もあるんですよね、うん、そこであ
ったみたいだよ、やっぱりそれでいいよってなったから、あーやった付き合ってるってなったんだろうね、あのビデオの、あ、っていうかあの DVD の、中学生日記にもあったよね、あの最後のやつ、
そうですね、
血液型
日記のすごいちっちゃいお話がちょこちょこ入ってる感じの、うん、あ、DVD なんですけど、なんだ、血液型相関図っていうタイトルがついたお話が、
それは俺の漫画にはないんだけど、はいはいはい、山下とかとか作ったんだよね、
監督の
オリジナル、
オリジナルっていうか、そういう感じの、
あれはいい、よかったよね、
血液型が一緒だから付き合ってると思い込んじゃった男の子違う、血液型の相性がいいっていうのを占いかなんかで見て
そのことを電話で話したんだよね、
それを電話で話した時に女の子の血液型の話になって、うん、電話で話してる時にで女の子が、あ、私何型で、あなた何型で、何型と何型って
合うんだよね、
相性がいいんだよねって女の子が言ったんですよ、それを告白だと思う勘違いした男の子のお話を、
ですごい分かる、
次の日に一緒に帰、もうその男の子は帰りに一緒にも帰ろうってしてて、
あれ、なんで一緒に帰んないの、
女の子が3人ぐらいでいて、あ、待ってんじゃないの彼はっ で
廊下で待ってたんです
。先にいやつって2人帰って、その女の子と2人になって、あ、じゃあ一緒に帰ろうみたい。え、なんでみたいに言ったら、え、昨日だから削ってとかって言ったよねなんか言っといといとみたいな。それで合うよねって言ったら、うんって言ったよね、
相性がいいってだよ
ねえもう全然男のもう誤解で、
そうなんです。
で、そう、って女が困ってるとこにテニス部かなんかのやつが来て、お、付き合ってるのとか言ったら、女の子のま
ま、あ、面白いですね。
あれは面白かったね、あの微妙な感じが。
いや、中学生日記のなんかチラシかな、わかんないけど、うん、なんか学ランを着た山下監督、
うん、俺と弟ね、
江口で、
あ、
そう
そうそうそうこれ江口だと思
う、すぐ分かったの、ああ、もう、
そう
です、直井くんも あれ雑誌のやつの表紙かも
しれないですね、
その写真から
も、うん、あ、そうだね、ああ、そう、
中学生に行って冊子があるんです
よね。そうそうそう、やりましたね。
まあいろいろね、もういっぱいあるんですよ。
ネタが、
ネタが、
本当？
抽出してるとか、
あの孤独のグルメ。
そうなんですか。
あれ本当大好きなんです。
本当に？
あれは、うん、もう何度も読み直
しました。あ、そうですか。ありがとうござい
ます。井の頭
ボロ。
ボロ。あのね、中華屋でね、うん、なんかこう怒られてる店員がいて、
あ、
それをこう客がいるんだから言わないでよみたいな、
あれは
大好きなんです
よ。あれは本当なんですよ、うん、あれ本当にあった話で、うん、俺がキッチンでね、あの板橋のキッチンで食べてて、すごい怒るんだ。なんか皿が違うのはこれジャンボの皿だろ、何考えて前生きてんだとか言うの何考えて生きてんだってすごい嫌じゃない。そんなここで俺待ってるんだよ、こうやってなんかその時にもう怒られてて、なんかでも、もうやめるって言ったのに看板をなんか出せとかなんとかとか、もうすげえ嫌でさ、もうすっごいもう嫌だったので、そういうこと書いたからね。そしたら大体本当にあるあれなんでね、あの場所としてモデルとしては そこにみんな皆さん行ったらしくて、今恐ろしい時代でそのブログっていうのにみんな書くでしょう。それでそしたらね、誰か芸人さんがあそこの辺に昔住んでて、あれはあそこのキッチンの暗黒時代だったんだって本当にそういうの で今はいなくて、それでもそれがいるんじゃないかって来る人が今でも中にいるらしいちょっと申し訳ないなって、ね、
あ、言われたりします、やっぱりそれで、
あのね、なんかね、漫画できたのって言われたりするんだってこの頃はいろんな店でなんかもうびっくりだよ、東京に、地方の読者で東京に行った時何軒回れるかっていうのをあの漫画の中のやってる人いるみたいですよ。ものすごいレポートがついてるの、漫画と何とかがあったのか、この漫画の通りに行くといけないとかね、もうひどいんだよみんなそんな、でも読んでたんですか？
え、もう
大好きで、本当に。
なんかね、大好きで、ずっと読んでましたね。
あ、そうですか。今あの孤独のグルメはあの CD ドラマ化してまして、今作ってる
らしいです、ね。
で今日
僕あのチェックしてきましたから。
あ、チェックして
ください。ホームページ。
あ、そうそう。今日ちょうど、あの全部のミックスが行われているはずです。あの僕は音楽やったんですよ。だから、うん、だから全シーンのイントロっぽいとことアウトロっぽいとこの音楽を作って、だから大体あの語りだから、あの俺は今日はなんとかなんとかで夜勤明けでなんとかなんとかしているとか、その辺っていうのはまあ語りっぽいやつなんで、 聞いてるとちょっとやっぱ退屈っていうか、うん、あれなんで、そこに音楽をつけて、
ラジオドラマみたいな、
そう、完璧ラジオドラマ、うん、面白かったですよ。それでその9月26日かな、うん、で、なんかその井の頭頃をやったのは24のジャック・バウアーの声をやった、
はいはいはい、石丸なんです
、ね、石丸じゃなくて、なんだっけ、ジャック・バウアーはあれですよ、小山力也さん、小山力也さんがやってるんで、そう感じでしたよ、もうすごく、もうど、あ、合うのかな合わないのかなみたいに思ってたんだけど、やっぱ声優さんっていうのはすごくて、やっぱもう声優さんがこう役作りしてきてそれを言うと、もうそれになっちゃうっていうかね、うん、多分役者さんだったら顔が出ちゃうから、その漫画の顔とその顔っていう違うっていうのはあるけど、声優さんだと声だから、漫画は声ないからね、だからこれ声だって言われれば、あ、そうなのかなってなるの、それがすごい声優さんの力だなって。
孤独のグルメって結構いろんな話、その映像化したいという話とかいろいろあったんじゃないですか。
あるよね、
うん、それをあえてするし、
いやでもなんか、あ、大きい話はそんなないですよ。ちっちゃいなんか、なんかしたいみたいなのはあったけど、まあ今もないことはないんだけど、でもまあ本当にやりたいっていうなんか持ってきたのがその人たちで、
じゃあどっから来るんですか。
キャラアニっていうね、結構普通はアニメーション、アニメのファンみたいなものになんかグッズとかいろんなの売ってるようなところがあるんだけど、これからそういうドラマ CD みたいなの作りたいみたいに言ってて、でもそれってなんか古い感じがするんだよ、なんか昔そのシートのさ、なんかそのシートのなんかこう絵本がついたなんかあれみたいな、そこまで戻すかいって感じがするんだけど、でもそれは逆に面白いなと思って、あの話自体別に新しい話でも何でもないから、そしたらやっぱすごく面白くて、で6話あの中から選んで、それでドラマ化して、でちゃんと声優さんもいっぱい行って、音もつけて音楽もつけて、でその全部6話終わった後に、ジャック・バウアー編っていう、まあ、ジャック・バウアーって言わないんだけど
言えないけど
言わないんだけど、
それバージョン、
それバージョン、
あ、
それは全部録画聞いてきて、あ、面白いな面白いなって聞いてきて、その後にあるともう爆笑飯食う
基本的に24飯食わないですからね、
うん、はい、お持ち帰りお持ち帰りに見せかけた何かの取引なんではないか異常にね、なんかもうこれ食わなきゃ殺されるみたいなテンションでずっと採掘してされてるからね面白いですよ、それは
要チェックです、
要チェックです、
子供のグルメファンとしては、
あ、
要チェックです。あれは本当何度も読んだ、 あんまりないんです、何度も読んだ、
何度も読んだ、
人生に影響した人です。
あれあれあれあれ、
本当ですよ、
ありがとうございます。
あの素晴らしいロボが来た
もん、ものすごい読んでるじゃないですか。
いやだから辿ったんですよね、きっとね。
おお、どっから？
ダンドリ君がやっぱり最初ですけど、あのなんかね、タモリクラブでなんか、うん、コーナーやって
た
のは全然よくあんまり分かんなかった
けど、20年前からね、東京トワイライトゾーンね、
うん、そうですね、あの辺とかはまあ、あの人だったんだみたいな感じだったなんですけど、まあ段取り君からやっぱ入って、
あれあれあれあれあれ、もうありがたい、
ロボが来たもん、だし
ロボが来たですね、うん、嬉しいですね、
本当ですよ、あんまりないんですけど、僕あんまり集めないんですけど、そういう、うん、コレクターみたいな感じもないんですけど、うん、集めちゃいました、
いやいやいやいや、
まあそれとそれとそれぐらいしかないですけど、
いやもう十分ですよ、もう代表のところを抑えて、
あ、すき焼きかっこいい、
あ、もうそれでもう全部ですよ、もうもう抑えてますね、もうポイント、もうツボをツンツンツンツンって、もう
でガロなんですね、
そうですね、
最初は、
うん、ガロでデビューしたんで、2年間はガロって原稿料がないんですよ、
そうです、
0円、 それはもうちゃんと書いてあるんだけど、それ単行本になったらあの印税というのはもらえるんだけど、本だからね。だけど原稿料0円なんですよ。だから俺は学生だった時にデビューしたんでいいんだけど、泉君っていうのはその頃働いて自分で家賃とか出して食費とかねやってたから、16ページ書くのにやっぱ1ヶ月とか2ヶ月とかかかってましたね、初めての時は。俺は1日書いた原作のこれどうかなって言ったら、はい、かかってましたね、すごい。で最初泉はもう全然もうああいう人だから、これは俺が書いたらもうどこだってデビュー、新人賞100万円っていうのがバーンって出たらしいんだそれでもう、まあ、こうそのから大友克洋とかがやっぱバーンと愛してたから、大友さんのデビューしたアクションだっつってアクションに持ってって、そんでキプスキに持ってったら、もう多分ね、初めて持ち込みですよ2人で、うん、そしたらもうこんな感じで早くパラッパラッパラッパラッと見られて、何もありませんねとか言われて、いやーもうそれは何もありませんね、あんたいくつとか言って、泉25だったんですよ。25か、これからやろうとしてんのやめた方がいいんじゃないかなって、もうすごいもうめちゃくちゃ言われて、でそれでもう泉はもうがっくりして、もう1ヶ月半ぐらいかけてね書いたものだったから。でも俺もまあ俺はほらさっき言ったように俺は面白いけどみんなが面白いもんじゃないって思ってるから、うんそうだよなみたいな感じでいて、それでその時俺何してたかっていうと、学生でその他に梅津和夫さんの誠ちゃんバンドっていうの入ってたんですよ。ああ、誠ちゃんっていうのを連載してる時です、少年サンデーで。それでそこであの、ま、誠ちゃんのお面をかぶってこう踊ったりする役を
それどういう感じでそこに
行ったまあね話せば長くなるけど、まあでもね、もう本当になんとか自分がおかしいバンドやってたらスカウトされて、で俺はもう梅津さんのバンドでギター弾けるのかと思って行ったら違ってこうかぶりもう小学館にもうギターまで持って行って日本青年館でやるみたいなこと言ってて、わあやったみたいに思ってて行ったらギター持って行きましたよ。そしたら梅津さんとか編集者とかプロデューサーみたいなのがいっぱいいて、で俺たちのバンドがこう呼ばれて4人ぐらいで行ったんだけど、梅津さんもいてああとか冗談ばっか言って、何もなんかバンドの話とかなかなかなくて、そのうちに梅津さんが俺のこと見て、まこたちゃんはこの人がいいですねって言ってって言って、そしたら横から隣の部屋からこう誠ちゃんのこう頭が出てきて、かぶる肩とか当たらないですからって言われていきなり、でそれ聞いたらもうバンドはもうプロフェッショナルのもうちゃんとしたバンドがいて、梅津さんが前でこう踊るときに幼稚園の格好をした4人を誠ちゃんと、それをさ誠ちゃんバンドっていうので探してたっていうので、まあそれをやってすね毛剃りました。
なんか朝原翔子になるみたいな
感じ。ああ、口のとこがメッシュが入ってて、口のとこから覗いてるんですよ。
でも光栄じゃないですか。
光栄ですよ。それはもう梅さんのね、で梅さんのところにだから1週間に1回ダンスの練習に行って。もう梅津さんは最高ですよ。だって梅津さんそれ凝ってたから、その頃は高田馬場に仕事場があったんだけど、その同じ高田馬場の仕事場のあのあるマンションの別の仕事場に、あ別の部屋を1個借りて、それはダンスの練習用に借りたの、はあ、もうだけにだ、何にもなんかスポンと開けて壁全部ガラに貼って、で1週間に1回その梅津さんのビッグソロックで1日とかをやりに行くわけで、梅津さんが振り付けするから全部、あ、うん、すごい1週間に行って1回行って、
もう貴重な体験です。
うん、でその時に少年サンデーに誠ちゃん連載してるし、それを俺もその頃、まあ、漫画家になるとは思ってないから、でだけどその漫画の現場も見てるし書いてるところとか、それから編集者に渡したりとか打ち合わせしてるとこみんな見てるから、へえこんな風にやってんのかみたいな感じで、それで泉君が 100万円と思って持ってってアクションでボロクソ言われたやつを、その梅津さんの誠ちゃんの担当編集者っていうのは30前ぐらいで、それで若いし、俺なんかの冗談もすごく分かる人だと、俺なんかが言う、だからその人に見せたら少し分かるかなと思って見せてみようよみたいに言って、たらゲラゲラ笑って、もうおかしな漫画だねって、でもうちは載せる媒体がないって言って、少年サンデーには載せられないし、でもね来年まで待ってくれればこれぴったりの雑誌が創刊されるって言ったので、それがビッグコミックスピリッツ、だからそこにやってればもうちょっとねメジャーになれたんじゃないかってうん、ちょっと早すぎたですね。それでガロっていうことになって、で我々もガロっていう入れ墨入れられちゃったもうガロはなくなっても一生ガロっていう、ガロ
出身、
ガロ出身っていう、もう三浦純とか根本とかもみんなガロって、こう恵比寿さんガロ
ね、みんなかっこいいじゃないですか。でも
島流しのもうそれをね入れられてるからね、
みんなでも多芸な人思うんですよね、そう考えるとは。
ガロ、
いや、そのガロ出身の人だったりとか、
相比さんとか、
そう、さん、三浦さんとか、田中克樹さんが、うん、この間なんかトークショーで言ってたんですけど、昔 の、 その漫画家の人たちっていうのは、今でいう最前線、一番こう、イケてる人種だと。イケてる人種しか漫画になれなかったんだ。
そんなことないよ。
そうなんです
。それはない。そんなことはない。そんなことはないんですよ、ね。
今の漫画好きはどうかっていう、まあ、話をちょっとしたんですよね。
そんなことない。
田中克樹さん の、 あのインターネットラジオみたいなやつもあって、うん、それよく聞いてるんですけど、ね、よく言ってるのは、うん、もうそのもう石森章太郎のやっぱりこうすごいあれがあるんですよね。なんですか、シンボルの。うん、みたいな感じですごく語ってて、やっぱりそういう幻想っていうかやっぱりあるみたいですよね、うん、田中さんは。そんな感じがしますよね。うーん、漫画家すごいですよ ね、 ね、だって映画監督もすごいと思うけど、映画監督、映画は音があるじゃないですか、で漫画ないじゃないですか、で全部カット割りしてあってっていう、もうそれ見てその世界をね引き上げてるわけだから、やっぱり
いやでもまあ
だって映画、漫画家の人は、映画監督も俺できると思うんです
よ。いやいや違うんだよ、それは違うんですか。それはね、僕ね漫画描いてて、今漫画が原作のドラマとかあの映画とかものすごくあるじゃない、すっごいあるじゃん、あれは愛なんだよ。これ漫画ってコンテみたいなもんだから、あれを見て、あ、これできるじゃんってなるんだよね。で話もこうだし、これできる、誰がやればいいよってなるんだけど、全然違うんだやっぱ漫画と映画は。何が違うっていうと、あの一番根本的な違いは、映画は映画の時間で見なきゃいけないから、1時間半っていうのを時間芸術なんだよね、音楽と同じで。それをちゃんとこう追って見なきゃいけないんだよ。だけど漫画はもうあんな、もうアシスタント4人つけてさ、1週間かかったのをさ30秒ぐらいで読まれちゃうじゃない、もう悲しいぐらいに。でそれはでもどんどん面白かったら面白いって言って、どんどんどうなのどうなのどうなったんで、読み手の時間で読めるじゃん。あるいはじっくりそこに止まったり戻ることもできるじゃん。映画はそれはできないじゃん。だから結構ね、漫画をそのまま映画にするとかったるかったりするんだよ。かったるくなっちゃったりするの。それは漫画の時は自分のペースで読んでるから、こうやって読んでるのをもうじりじりやられる感じがやっぱりしちゃうのね。しょうがないんだよね、それはね。だって一言何とかかんとかでどうのこうのって読むのだって、読むのって早いじゃん我々は。それで読んでこうやって読んでくんだけど、役者はそれをこう喋るから、やっぱあれ変えないとダメなんだよ、
カット割りとか、
カット割りとかセリフも変えないと、
そ
うで、もう一つ大きいのは、そのまあ時間芸術っていうのが一番大きいんだけど、もう一つはその漫画っていうのは、あのコマの大きさがいろいろ変わることがポイントなの。それでなんかあそこでドンと見開きとかっておーとかなったりするんでしょ。映画は全部コマ一緒だ。だから全然アップとかロングとかだんだんじわじわ寄るとかそういうことしかないから、それ違うんだよね。でそれが そのコンペを見てこれが映画になっちゃうぞってやって、よく間違いやすいというか、失敗しやすい。